おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学元教授で江戸川大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今月からこちらなんですね、
はい、
さあ今日の話題は、
はい、東ヨーロッパの小さな国アルバニアの話です。
はい、
今井さんはいらしたことがありますか？
東は全く行ったことないですね。
特にアルバニアですとね、
ええ、
あの観光地でもありませんし、ヨーロッパで最も貧しい国の一つですから、うん、日本人にとってあまり馴染みがない国ですよね。
そうですね、
あの、うん、私は読売新聞のローマ支局長時代に何度か訪れました、
はい、
というのはローマ支局はアルバニアも担当していたからです。
そうなんですね、
はい、
どうでした？
あのインフラがボロボロで、うん、大きな道でもボコボコでした、
はい、
アスファルトが剥げたり穴が開いても補修されていなかったりするんですね、
うん、
ですからちょっとした距離を車で走るにも時間はかかるし、
はい、
腰は痛くなるし大変でした、2016年の一人当たり国民総所得を調べたんですけれども、うん、4250ドルでした。
はい、
これに対して日本は3万8000ドルでしたから約9分の1という低さです。
かなりのものなんですね、
はい、その時ですね、そのアルバニアに行った時用事があってアメリカに住む国際的なビジネスパーソンに電話をしたんですね、
はい、
そしたら世界を股にかけてる人なのにアルバニアから電話をもらったのは初めてと言っていました、
うん、やっぱり稀なケースなんでしょうね。
そうですね、
ええ、
あのアルバニアという国は400年もの間オスマン帝国の支配下にありました、
ええ、
1912年に独立宣言したんですけれども、うん、イタリアに併合されてしまいます、
はい、
第二次世界大戦後に再び独立を確保します、うん、その後共産党一党独裁が続きました、
はい、
冷戦崩壊後には自由選挙が実施されています、
うん、
アルバニアの国民の過半数はイスラム教徒です、
はい、
キリスト教徒もおよそ2割います。
この割合はちょっと珍しいですね。
そうですね。
でそのアルバニア何が印象に残ってます、
はい、あのここで王様を名乗る男性を取材した時のことが忘れられません。
いや王様なんてすごいですね、
はい、あの1925年にアルバニアの初代大統領に就任した人がですね、1928年には自ら国王ゾーグ一世を名乗ったということがありました。その人の名前がアフメット・ゾーグさんという人なんですけれども、
はい、
私が会ったのはこのゾーグ一世の長男です、
はい、
ゾーグ一世はイタリアに侵攻された時にですねギリシャに逃れました、
うん、
そして王の位はイタリア国王に奪われました、
はい、
私が取材したレカ・ゾーグさんは、うん、父親がアルバニアを出国した時生まれてたった2日目だったそうです。
そうなんですね、
つまりあの自分の故国の記憶がなかったんですよね、うん、2日ですからね、
はい、
でしかも長らくアルバニアの地を踏むことは禁じられていました、
うん、どんな方でした？
はい、先ほど申し上げたような貧しいアルバニアにあって白亜の豪邸に住んでいました、
はい、
でしかも家の前にはライフル銃を持った警備の男性たちが目を光らせ、
うん、
家の中に招き入れられるとドーベルマンがいて、はい、なんか怖かったのを覚えてます。
ビップなんですね、
はい、
なぜその方に取材に、
はい、なぜかと言いますとこのレカ・ゾーグさんは父親の死に伴って取り巻きによって退官された自称国王です、
はい、
それだけでなく王政復興を画策しているというので、まあ、ちょっと面白そうだから会いに行こうと思いました、
はいはい、
実際にインタビューしますとアルバニア国王を名乗りました、アルバニア系の人々は隣の国のコソボやマケドニアにもいるのですが、うん、彼らを統合した大アルバニアの象徴になると意欲を示していました。
はい、でその後どうなったんでしょうかね。
あのアルバニアのニュースっていうのは日本であまり見聞きしませんけれども、
はい、
まあ、今もアルバニアは共和国ですから、うん、レカさんの野望が果たされていないことは確かですね。
ということですね、はい、なんかその後もう一回取材しようというふうな思いは、
うん、あの特にですねもう一度再訪したい国ではのリストの中では低い方です。
そうなんですね、はい、じゃあタイミングが合えばってところでしょうか、
ね、そうですね、はい、あの FM 富山さんが派遣してくださればぜひ
検討したいと思います、
はい、
ありがとうございました。 水曜日のコメンテーターは富山国際大学元教授で江戸川大学教授の畑野瑠璃子さんでした。